杉並区議会、自由民主党、国崎隆。安定した財源確保と、持続性のある健全な財政運営を。杉並区議会、自由民主党は、令和3年度、各会計歳入歳出決算をいずれも認定する。以下、令和3年度の各分野の実績と、基本構想10年ビジョンでの事業を振り返りながら、認定理由を述べる。財政について、コロナ禍においても、財政の健全化と持続可能な財政運営を確保するためのルールに基づき、健全な財政運営が行われていること。新型コロナウイルス感染症対策について、田中前区長が絶大なるリーダーシップを発揮し、感染症拡大当初から医療逼迫を避けるため、コロナ患者の入院病床確保等をしたこと。子育て、教育について、前区政下で、平成29年度から5年連続待機児童ゼロを実現したこと。福祉について、特別養護老人ホームの開設等で増床したこと。防犯対策について、自動通話録音機の65歳以上への無料貸し出し施策を推進したこと。街づくりについて、次世代電動車椅子の実証実験等は、高齢者が増加する将来を念頭に置いた試みであること。環境について、2050年までにゼロカーボンシティを目指すことを表明し、区民、事業者とともに脱炭素社会実現に向けて取り組みを始めたこと。
日本共産党杉並区議団金子健太郎。前区長の下での住民福祉交代改めることを求める。当該決算年度は新型コロナウイルス拡大が区民と事業者を直撃した。この事態に対し区民の命と健康、暮らしと営業を守り抜くため、区が自治体としての責任をどう果たすのかが問われた。特に前区政3期12年の決算でもあり、前区政における問題点も含めて審査をした。前区長の下で国保料の値上げなど負担増が行われ、暮らしへの支援の姿勢が極めて弱かった。また、住民合意に基づかない児童館や悠々館の廃止が行われた。物価高騰も加わる中で、都市計画道路整備事業が近隣住民との合意形成なく進められ、莫大な税金を投入することは認められない。就学援助の認定基準が引き下げられ、就学援助の認定率が減少していることが質疑で明らかになった。こうした点から、我が党区議団は、前区長の下で行われた昨年度決算をすべて不認定とした。審議において、岸本区長が住民への支援策として、家賃助成制度や補聴器購入助成を実施していきたいと述べたことは重要である。今後は過去最高額まで積み立てをした財政調整基金を活用することや、国や都に財政支援を働きかけるなど、区民福祉の向上と負担軽減に取り組むことを求める。
立憲民主党無所属クラブ檜垣岳。岸本新区長に期待。住民の声を大切にする区政の取り組みを。一般会計における財政の健全性について、総務省の地方財政5大指標、財政力指数、経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率、ラスパイレス指数に照らし、区財政は健全と判断する。コロナ対策では、 ワクチン接種が進む一方、療養者が連絡の取れぬまま亡くなる事案が発生。感染者の適切な健康把握や容体急変への対応の徹底を求める。全基本構想の最終年度として、目標別に意見、要望を述べる。災害に強く安全安心に暮らせる町について、ペット同行避難等は8歳児想定の体制整備が進んでおらず取り組みを求める。人を育み共につながる心豊かな町について、経済効率を理由に児童館等を廃止した全区政の施設再編を検証するという岸本区政の取り組みを注視する。子供たちが望む居場所の充実を。緑豊かな環境に優しい町について。ゼロカーボンシティ実現に向け、若手職員中心に組織横断的な取り組みの加速化を。都市計画道路は計画ありきでなく、多様な住民の声に向き合うことと、環境負荷の検証を求める。岸本区政の徹底した情報公開に期待し、住民協議会の取り組みでの住民対話を改めて求める。以上を述べ、一般会計決算、各特別会計決算をすべて認定する。
命、平和クラブ、ケシバ誠一。保育園や学童クラブの質守るため直営館の一定数存続を確認。新型コロナ対策では財政調整基金を取り崩して迅速に対応し、当該年度も惜しみなくコロナ対策に投入できたことで基金の必要性が区民にも理解された。また、基幹病院への先進的な支援策等は国のレビューで優れたコロナ対策として評価されたことを確認。区は平和首長会議を通じて、すべての国が核兵器禁止条約を締結することを求める署名活動に取り組み、国に参加を求めてきた。当該年度にゼロカーボンシティ宣言を行い、今年5月の環境基本計画に掲載した。会派が提案した体験型森林学習等の取り組みが、青梅市と連携して、杉並の森構想として計画化された。公共施設が今後一斉に老朽化と建て替えを迎えるが、国の財政支援がない中、区民ニーズの変化に対応するために、施設再編整備計画の必要性を確認できた。また、学童クラブ等の民間委託は、保育の質の維持が課題。会派が求めた保育園と同様に核となる直営館を維持すること、巡回指導訪問や保育士等の人材確保が確認できた。区職員の健康と処遇を守るため、新型コロナ対策で多忙を極めた職員の健康問題を正し、診療系の相談拡充等を確認できた。以上の理由から、各会計歳入歳出決算のすべてを認定する。
自民無所属維新クラブ松本光弘。財政面は妥当。施策指標への取り組みは不足。目標達成に執念を。まず、一般会計における財政運営について。区が定めた財政健全化と持続可能な財政運営を確保するための5つのルールについて、すべて満たしていた。今後も、この指標の推移は注視する。基金残高を114億円積み増し、区債残高を1億円減らしたことを評価する。財政構造の弾力性を判断する指標として、経常収支比率については、80% 超えが常態化してしまっており、他自治体との比較も含め、 今後も注視する。その他、収入未細と不能欠損の減少を一定評価する。これらのことから、財政運営については、おおむね適切と判断。次に、事業の執行状況について。総合計画の施策目標について、計画最終年度の目標を達成した指標の割合は 31.8% にとどまった。目標達成に最後まで執念を持ち取り組んだか、設定した目標に納得感がなく真剣に取り組めないことがなかったか、真摯に振り返ることを切に要望する。行財政改革について、新たな情報技術の積極的な活用等を前向きに取り組んでいただきたい。以上、財政面は妥当な運営と捉えているが、総合計画における施策指標の目標達成状況を不十分と考え、一般会計決算を不認定とする。なお、各特別会計についてはすべて認定とする。なお、掲載されている意見のほか、次の会派からも意見の発表がありました。勝利の会、杉並ワクワク会議、共に生きる杉並、杉並を耕す会、無所属、自民党。意見書、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書。区議会は東京都に対し、1、小規模住宅用地に対する都市計画税を1/2とする軽減措置を、令和5年度以降も継続すること。2、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額する減免措置を、令和5年度以降も継続すること。3、商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置を、令和5年度以降も継続することを強く求める意見書を提出しました。意見書の全文は、区議会ホームページでご覧になれます。決算特別委員会とは、令和3年度決算を審査するため、全議員で構成する決算特別委員会を設置し、10月5日から10月18日までの9日間にわたり、各会計歳入歳出の審査、質疑、意見開陳、採決を行いました。決算の審査は、予算の執行状況を検証して、次年度への行財政運営に反映させる重要な役割を持っています。決算特別委員会の様子は、区議会ホームページの録画中継、動画や会議録でご覧になれます。会議録は、12月から順次掲載予定です。写真が3枚あります。委員長、中村康弘委員、左、と、副委員長、吉田愛委員、右、の顔写真。もう1枚は、決算特別委員会の様子です。
第4回定例会は、11月16日水曜から開会予定です。声と点字の区議会だより。本誌を録音した声の区議会だより。カセットテープ、オーディオ版、デイジー版、または点字版区議会だよりをご希望の方に郵送でお届けしています。お知り合いの方にお知らせください。お申し込みは区議会事務局へ。